隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト202回目は、前回に引き続きゲストはこの方です。
スーパーササダンゴマシンというマスクマンをやらせていただいているマッスル酒井と申します。よろしくお願いします。
先ほどの収録した201回目はですね、はい、酒井さんをせっかくゲストにお迎えしてるのに、はい、なんか酒井さんがちょっと気持ちよくしてくれるんで、だから自分の話ばっかりしちゃいまして、はい、これまずいんですよ。昔地上波でやってた時のね、棚橋選手が来てくれた時も、はい、棚橋に質問しながら僕が答えるっていう、ね、全部答えてたんですよ。それを気づいてなくて、はい、後からその、はい、読売新聞の森重っていうのが全部録音してて、はい、それをなんかもらった時があって、はい、聞いてみたらもう聞けなかったです。全部自分で答えてるから、はい、もう恥ずかしくてもう嬉しくてずこわーってなって、まあ、そういう形になっちゃったんですよ前回は。だから今回はちょっと酒井さんにじっくり喋っていただこうかなと。
いやいやわかりました
っていう形で、はい、で先ほどね、先ほどというか、まあ、この今回このポッドキャストここで撮ってるのはもともとはアメバ TV ですね。
アメバ TV のアメバ TV のこれはアメバフレッシュな
の。あ、アメバ TV の
アメバフレッシュ、これアメバ
アメバ TV ですよね。アメバですよね。
どっちなんですかこれ。
アメバ TV の中のアメバ
フレッシュ。
アメーバアメーバフレッシュ。
もともとアメーバですもんね。
アメーバがやってるのがアメバ TV って言ってやってるんですか。
そう
でも松竹のオフィシャルみたいなやつ、アメバフレッシュになってませんでした。
いや松竹は角座のなんかパンフレットとかでもほとんど芸人の名前間違えてますから。
あ、本当ですか。
間違えてて、
ほとんど私もスーパーサセダゴマシーンになってますから、
ね、あ、伸びてるんや。
はい。
添島隊員って言ってなんかダルビッシュの真似とかする人いるでしょ。添島隊員って人いるんですけど、はい、そのこの間角座のなんかパンフレット見てたら、添島隊員の隊員はその何ですか、ああいうこの隊員ですよ、普通のなんて説明したいのこの
隊列、
ただ探検隊とか隊員ですよ、やのに病院から隊員するの添島隊員っていうどんな芸をやるんやっていうかな。あれはびっくりしましたね。でそういうのあるんで、ありがちなとこやと思いますよ松竹さんは。で、ね、この8月17日にある水曜日、2時半から
僕ら水曜2時半から生放送
誰が見るんやと。
いやお昼のラジオ聞く人を全否定しますよそれは。
いやでも お昼のラジオ聞く人はやっぱり仕事しながら耳だけじゃないですかっていうあれでしょ。これテレビやからちゃんと、
まあ一応
仕事してない
ラジオのようなテレビですラジオのような番組ですから。
2時半からだから仕事してない人ですよ人っていう、まあ、それはまあまあいろんな人いらっしゃるから
我々もこれ仕事とはいえ、すみません、これ昨日松竹芸能の、
はいはい、
私なかなか厳しいマネージャーがいまして、そのマネージャーの方が電話かかってきて、酒井さん、すみやさんのあれ出るんですかって言われて、はい、なんか出ちゃってましたって言って、なんか言ってませんでしたっけっていう前に、あ、出ちゃってましたって言ったら、あ、なんかツイッターでなんか出てたみたいでって言われて、
あ
っつって、あ、そうですかっつって。
あ、このポッドキャストですか。
そう、ポッドキャスト。
あ、だから僕そういうのもあるから大丈夫なんかなって。
大丈夫ですって俺言ったじゃないですか、はい、一応大丈夫ですって言ったんですけど、はい、一応報告義務はあって、
はいはいはい、
完全にその報告を怠ってまして、
ね、僕も今報告義務怠ってる最中なんですよこのアベマTV は。
ちょっと待ってください、吉本クリエイティブエージェンシー
エージェンシー言うてないですよ。
お互いちゃんとやりましょう。
いや、そこはもう知らん、そうでしたかみたいな。
そうだ、これ松竹芸能チャンネル
ですよ。もう右も左もわからないんでみたいなんで。
でもそれは基本的に松竹の芸人がこう仲のいい他事務所の人とかを呼んでやるみたいない
うことですよね。
いうことなんですけど、それは事務所間の話はありますよね当然ね。
でも僕がその吉本っていうのははっきりは多分認識されてないんで、多分、
いや、そうなんですよ。
まあだからその中でちょっとね、松竹芸能のスーパーサザンゴマシンですと、うん、その後まあ吉本クリエイティブエージェンシー所属のぐらいのこと。
おかしな話ですよね。
おかしいですよ、
そもそもこれ、
はい、
なんかただのね、
で
いいおっさんじゃないですか我々、
このね、おっさん2人が、ね、2時半からふざけ
た原宿駅前なんですよこれ。
ほんまに僕ね、その日、夜の7時半からそのロフトプラスワンウエストというところで絶対やらないとダメなんですよ、はい、だからそれに間に合うんですよね。
間に合うっていうか、
だから原宿からすぐなんですね、品川までって。
原宿駅から品川、東京駅行くよりも品川駅行った方が近い。
あの原宿から品川は15分で行ける、ね、
そこは宇野さんつけますから、ちゃんと
大丈夫ですか、はい、だからあの僕坂井さんの情報だけで、はい、あの全部真に受けてるんで、はい、だから4時10何分
一応マネージャーから連絡させた方がいい。
いやいや全然大丈夫です、時間はあれですけど、はい、あの時間が間に合えば全然オールオッケーなんで、はいはい、行けるんですね。原宿から品川までは、
原宿から品川まですぐですね、
すぐ
15分
で、そのスタジオから原宿駅もすぐなんですよね。
すぐです、
そう思いますよね
本当です
あじゃあ大丈夫、
それはだって来る時点で分かるじゃないですか。
分かりますよね、はい、あそうか、この時点で
何そんなに花房さんがそんなに怖いんですか。
いやあのいやだって自分であの花房さんとまあ一緒にやりましょうよって言うときながらこうへんっていうのは、はい、これあってはならないことじゃないですか。
あってはならないですよね。で
もその数字を
宇野さんとの深夜の打ち合わせに来ないね、単独ライブをする芸人と一緒ですよね本当にね
どなたですかそれはそういう人もいたりとかするんで、はい、うん、まあ、それはちゃんといけるということ でこの番組の打ち合わせをしましょうということで今日集まろうというのに、僕は抱き合わせでこのポッドキャストを、は
い、だからこれから打ち合わせをしなきゃいけない
ということで、番組の中でも打ち合わせをすることでこの時間を効率化して、はい、ね、合理的にちゃんと考えないと、
はい、でもまさかねその番組のこれこんなんあるんですね、ちゃんと台本沢木さんがね、あ台本まとめてくれてるんですよ。すごくないですか。
だからね、こういうところに現れますよ。その大阪でやってるイベントで、ね、はい、その担当して、まあ、昔からの、まあ、昔から言うほどでもないんですけど、はい、まあ、付き合いで一緒になんかやってたりするんですけど、もうその人がおざなりなね、はい、そういうなんかトークイベントとか前の日にもうなんか適当になんか題材をねどっかから拾ってきたやつを送ってきよるんですよ、はい、もうで一切そのこと喋らないんですけど、はい、でもそうやったら怒、その一応なんか自分はやりましたという体を見せるためだけにやってるようなね、はい、僕も興味ないし一緒にやってる人も興味ないような話題をね、はい、だからそういうなんか人もいる中でこの沢木さんの、はい、このちゃんと、いやすごいですね、
やばいなこれ。
やっぱりね、
原宿アベマスタジオから生放送アベマフレッシュ松竹芸能チャンネル、ここからの時間は私スーパーササノコマシンが担当させていただきます。米印目の前の景色を実況しつつ、
みたいな、
そう
ここまで
見えますよ、
いろんな、
まずは私のことをご存知ない方のために紹介させていきます。
え、これあの全部やって大丈夫ですか、もう、はいはい、再現した、はい、これも
パワポベースで基本的な自己紹介私新潟在住の覆面すら二児の父です。やってますよ、いつもこれ俺が俺まるでこう俺かのように書いてますよ。
お二人の沢木さんとその坂井さんの付け、はい、は長い、い
やそんなでもないですよ、去年の冬の12
月とかですね、
12月のその沢木さんがやってるっていうかこうワーナーミュージックのね、なんかこうレーベル
のアンゴルデっていうレーベルがありまして、まあ、今だったらゲスの極み乙女さんだったりリップサイムさんだったりキャリーパンパンさんだったりが、まあ、出られるイベントみたいな
一流どころです
のちょっと司会をスーパーサイヤさんに
ちょっとだからウノティとは毛色が違う
レーベルなんて使ったことない。
そう
レーベルなんて
言葉
使ったことない。だから今年の春はもう幕張メッセで司会を
すごい。いやでもほんまになんか酒井さんはどこでもハマりますもんね、あのパワポの、ああいう
青いパワポ。どこでもなんかちょっと異質な感じが出てます。
あの異質な感じが生きるじゃないですか、うん、ほんでちょっと恐縮した感じで、はい、今一番梨本まさる以上に恐縮してます
よ恐縮
ですっていう形で、あの恐縮感がなんか可愛らしさもあるじゃないですか。だから全部ええ方向に行ってますよ。
マジですか。
あの、うん、
やっぱりでも謙虚さを失ったらこれもダメですからね、はい、
恐縮してへんなっていうのはダメですけど、うん、でそういう酒井さんがまずこういう風に紹介してもらって、
ご紹介して
で、もうやるんですね。
あ、はいはい、あでなぜこうパワーポイントだとこれやってるのかみたいな話をして、私プロレスラーだけどマイクパフォーマンスが苦手なんですよと。で特に即興対応が求められるこういった生放送ライブでの一人喋りが非常に苦手だと。つまり生放送に全く向いてないので、今回はアウトソーシング過去外注することにしました。京都在住の弁護士渋谷隆平さんです。
そうですね、でいうような形で私がなんか、
まあ、いやそれで渋谷さんが入ってくるんだ、はいはい、あ渋谷さんは、まあ、経歴をざっとこう紹介して、
もうだからあのここはもうコンパクトに行くんで、はい、生活小百科見てみたいなことしておきます、
は
い、
ここはプレゼンパワポでちょっと資料として本当に映像
ちょっとあったら親切かなってちょっとだ
け、うん、要は画面切り替えながら喋ればいい。逆に俺その画面見ながらこう、
はい、
画面がまあ取り切りの画面が出るって感じですね。
そうですね、多分ね。
あ、
まあご存じない方のため、まあ、だから墨田さんの紹介もあると割と、はい、まあ親切かなっていうところ
で、
ね、
はい、でその心は、
はい、
まあ芸人が数、まあ要は文化人枠最強の喋り手であるからして、は
い、いかにゲストに向いているかという話ですね。
芸人が数多く出演する芸能チャンネルに適したトーク力、
はい、
また法律を熟知している弁護士ならではのコンプライアンス力と生放送力、はい、さらには熱烈なプロレスファン、は
い、この時まだ僕出てないんです。
出てないじゃないですか。
これ言われて僕は出ていく
と、はい、いてもいいのかもしれないですけどね。どうなんだろう。でもあの出入りするタイプに適してない感じ
なんかあんまそうですね、はい、私はまあ他の方にまあまあずっと見えるので、まあ、一旦あ、はい、
他のかなんか お客さんいてるんですか。
あれ一応あのいわゆるなんかサテライトスタジオみたいな
場所
で、要するに原宿のお客さん。ああ
そうなんですか。
お客さんっていうか、
ちょっとほんまにうのてぃ来てよその
だからホワイトボードみたいに持たせて外からねお客さんに質問とあのカンペとかを。
でもそれやったらこれで告知したら来てくれる可能性あるわけですよね。
あ、そうです、
ね、
あ、そうです、
ね、それやったらちゃんと言うと
こない。でもこれまた難しく、あ、でもどうだろう、あんまりね生観覧には向いてないというか、その画面でねそのスライドとか多分使ったりするとそれは多分実際ネット画面を返すしか
見ないとわからないっていうような、
そのスタジオではなかなかモニター出ないから、
あはははは、まあまあでもそのね、なんだか雰囲気はわかると思う。
わかるわかるわかりますわかります、はい、
はい、どこなんですか。ああ
原宿の本当に
原宿の駅前に、
原宿の駅前に、
はい、駅前にあのこれ行くともう行くともうでパッと出るともうアメバってなってるんですよ本当に。その
そういう形
で読み込むと、まあ、それがまあ10分ぐらい
で、なんか2人でなんか関係性を喋りながら喋
って、
はいはい、
で関係性などでフリートークで大体14時45分
これ急いでますね。ほんまにあのここはちょっとコンパクトに行かないと花房観音さんが待ってる、はい、花房観音さんが大阪で待ってるんで、はい、本題に入っていかないと、はい、でこのお題は言わん方がいいんですかね。お題は
言っていいですか。
言った方がいいと思います、
はい、いやいやあの今ここですよ。ぜひここで言ってもいいですか。
多分言った方が内容
お題はだから、うん、そうか、はい、でこれでお互いがまあ宿題を出し合って、夏休みですか、夏休みの宿題を出し合ってそれに対して回答を用意してくるということですよね、
はい、
でこれあの酒井さんはそれこそパワポとかで用意してってあると思うんですけど、僕パワポとかできないんで、僕はもう口頭でいいんですか、うん、なんかフリップとかどうしたらいいんですか。僕はその答え、
なんか一番やっていただきやすいようにと思ってたんですけど、まあ、あのせっかくなんかあの法律とか関わるところがなんかあったら、
は
い、それ用の資料とかちょっとご用意させていただこうかなと思って。
あははははは、
まあ、わかんないですけど、そのこれは何々の何条のこういう条文ありましてみたいな、なんかそういうの出した方がなんかちょっと法律っぽいかなみたいな。
でもね、逆にこれ本当にこれあの僕が何なんですかね、これ要はこの後お互い僕と隅田さんで、
はい、
お互いにこう宿題を出し合ったんです、出し合うんですよね。
そうなんです。
でお互いに隅田さんからはちょっとこのお題に答えてください、はい、僕からは隅田さんにこのお題に答えてくださいというふうに、こうっていうのは何分ずつあるんでしたっけ。
多分、なんとなく15分ずつぐらいで考えさせてもらってるんですけど、多分、はい、ここの話でも押しちゃって多分2人の宿題消化して、はい、もう多分番組終わるんじゃないかなとは思ってます。
あ、じゃあもう 2,30 分ずつやっていいってことですか。
はい、なんで、はい、何ですかね、その酒井さんがプレゼンしてる時ってあの結構あの見てたらなんかその間はみんな黙ってる感じじゃないですか。でもまあ、はい、2人なんで随時ちゃちゃを入れながらみたいな感じでいいんですかね。
はい、
で お題も言うていいんですか。
いいです。
どうぞ。お題は僕、酒井さんから僕に対するお題は、
はい、
あれですよね、あの
ですね、これ一応簡単に僕が概要を説明させていただくと、これ5ページ目に書いてあるんですけど僕はあのスーパーササダンゴマシンという現在の名前で実は3年以上活動を続けてるんですね。だけどこの名前とマスクのデザインはスーパーストロングマシンさんという新日本プロレス所属のもう大ベテラン先輩レスラーへのこれオマージュが込められてるんですね。デザインや衣装やね、
はいはい、
そういったネーミングに関してスーパーストロングマシンというものをこうもじってスーパーササダンゴマシンっていう風に、まあ、新潟だったらいそうかなっていうようなレスラーでやってるわけですよ。だけどこれってスーパーストロングマシンさんの許諾は取ってないんですよね、うん、で最初は新潟とかで細々と活動してるだけのつもりがなんかこうして、まあ、DDT プロレスまた東京に出るようになって
テレビまで出て
そのままテレビに出てしまっ てみたいなことになってしまってて、ここで実はそうなんですね。
柳田さんやでえらいことになりますから、
ね、いや本当そうなんですよ
勝手にツイートしただけでエアリップ飛ばす柳田さんのこと考えたらえらいことになります
よ。 でですよ、はい、でも3年経ってで実はこれあるね、最近こう G スピリッツとい う,
そ, うなんです。
その格闘場プロレス、
まあ、骨太な雑誌ですよね、プロレスの中でも、ね、うん、
そこでちょっともうよ読んでいいですか。
あ、どうぞどうぞ、はい、僕もその後持ってましたから、 あのことかって思いましたもん、その酒井さんのご相談をお聞きして、
はい、これ、ね、実は私もこれなんか放っておいちゃいけない問題になってきたなっていう、
これは放置し、これは看過してはいけないレベルになってきました、
はい、G スピリッツプロレス専門誌 G スピリッツ40号、うん、この、関東がですねスーパーストロングマシンさんとそのマネージャーであった将軍 KY 若松さんという方のこう、
まあ、昭和59年ですかねに新日本プロレスで一世を風靡したマシン軍団の、はい、ね、マシン選手と、まあ、そのマネージャーの若松さんっていうのが表紙で、はい、でその昔のことをね2人で振り返ってらっしゃるんですよね、インタビューで。
そうですそうです、
その中でちょっと感化できない
そうなんですよ、
部分がございまして、
まずですね、まあ、桜庭和志さんという、まあ、総合格闘技の選手がプライドとかそういうのでよくねストロングマシンさんのマスクをかぶってサクマシンとしてこう出てて、その総合のリングに自分でストロングマシンのマスクをかぶって入場した時にも、まあ、やってくれたなという嬉しさみたいなものがありました。俺を認めてくれているというか、ただスーパーササダンゴマシンはダメです
お怒りだと。
お怒りなんです。要は自分が、まあ、あの新日本プロレスを離れた後に、なんというかマシン軍団としてね、こういろんな自分のマシンマスクをかぶったこうアンドレザ・ジャイアントとかこういろんなレスラーがこうかぶってきたり、まあ、魔界クラブとしてね、
はいはいは
い、いろいろとこういったその後まあリバイバルがあったりとかして桜庭さんもあって、それは全部なんだかんだあったけど、うん、いろいろ嬉しいなっていう気持ちに集約されてるんだけど、ただスーパーササダンゴマシンはダメです、各国省。
で多分これ
それに対する受けもないんですよね。
おそらくだからこれって多分そのね、はい、まあ編集者の人とかがこのまあ対談をね、はい、まとめて、はい、チェックとかしてるじゃないですか、
はい、
ここだけは残してくれみたいなやり取りもあったんでしょうね。
あったんでしょうね。
あ、この笹団子のとこだけはこれは絶対マストでっていうような、
はい、
っていうやっぱりかなり怒ってるんじゃなかろうかなと、うん、
で聞き手の長野さんっていう方もよく、はい、会場等でもお会いして会えば挨拶や軽く話はするんですけど、はいはい、これに関しては私何もこう話したことはないですし、ちょっとどういうふうに
もしかしたらその長野さんのあれが入ってるかもしれないですよね、言ってあ昔からのプロレス記者として、はい、プロレスをちょっとこれはいじりすぎちゃおうかと
私に対して、
はい、
そんな方が今 DDT 担当になってるんですね
DDT 担当ですか。
DDT 担当もやってらっしゃいます
ので、はい、このスーパーストロングマシンの口を借りて言うてる可能性とか、はい、まあもうでもまあ怒ってらっしゃることには間違いないと。
いや、まあ実際まあ噂ではそんなによく思ってないんじゃないかみたいな、だからその、まあ、DDT と新日本プロレスとかが多少交流があったり、
はい、
こう仲いい時もあれば悪い時もこうあったりするんですけど、その笹長マシンとストロングマシンさんを何かこうして一緒にやろうみたいなことはまあ今まで一度もたりともあったことないし、あってもおかしくない距離感であったこともあったし、逆にそれがもう本当にダメだぞっていう距離感だった時も関係だったことも確かにこの3年間というかこの1年間の間ではあって、でも自分としては一応そのまあここからはもう依頼内容なんですけど、その大事になってくると思うんですよ、謝り方が。
まあそうですよね、はい、本当にマス添さんとかも謝り方一つでああいう風になりましたからね、はいはい、でほんまに今昨日ね僕その宇野 T さんと坂上さんと湯河原泊まってたんですけど、はい、湯河原でタクシー乗ったら、
はい、
もう聞いてもいないのにタクシーの運転手が、はい、マス添さんの家はねえから
はあ、もう観光名所になって
て、聞いてへんのに、ほんで行きしのタクで聞いたのに帰りのタクシーでも言うんですよ、マス添さんの家はねえってことで、ほんでまた場所説明してくれるんですけど、もう聞いてんのにそのへえっていうのが必要なんで、もう湯河原大変ですよ今、もう聞いてへんのに、でもまあキラーカーンさんの店行ったら聞いてもいいのに坂口誠二の悪口言ってきたんですよ、坂口さん実はねって言って、 それと同じでも聞いてもいないのにそういう状況になってますから。でもあれも、うん、あの舛添さんでも本当に謝り方に問題があったわけですから、これ謝り方をこの危機管理をもしミスしたら、うん、ちょっとプロレス業界で生きていけないっていうような事態に、
そう思うんですよ、で、まあ、スーパーサソナゴマシンはですね、やっぱりその先輩マスクマンのスーパーストロングマシンさんにどこかでちゃんとこうご挨拶、うん、もしくは謝罪というか、本当にこういうふうな活動をやらせてもらってました、今までちゃんと挨拶なくすいませんみたいなことを多分どこかタイミングがあればしなければいけないと思ってるんですけど、その内容をどうしたらいいかっていうのは、これはもう本当に謝り方って今大事だと思いますし、この2016年のでとにかくみんな謝罪に始まって謝罪で終わるわけじゃないですか、とにかくみんな謝ったりそういう会見をしたりとかしても、こう謝り方って本当大事だなと思ってて、でそれに対して隅田さんがいちいちというかこうポッドキャストでそのいろいろな人たちの会見についてこう的確なコメントを出してらっしゃって、これはもう隅田さんに相談するしかないと思いまして、
そうですね、もう危機管理のスペシャリストとして私、じゃあ回答、
はい、またですよ、
はい、
こう謝罪に失敗したこともまたもう一つのリスクなんです、これは、はい、ですから失敗し、逆にですよ、あちらから衣装権、衣装権の侵害です、
まあ、それデザインとかの
そう知財ですから、私ほら、
まあ、実家がそうですよね、そういう、はい、そういうありますか、知的財産の問題とかも、
一応だから基本的にうちは何の仕事をやってるかあんま言えないんですよ、金型作ってるとは言えるけど、
どこの何を作ってるか
どこの何を作ってるってのは本当に、
なるほど、
いやこれから世に出るもので競合からしたら全くそれすり
替
えれるというか、
はいはいはいはい、情報が漏れたらまずいっていう、はい、
そこに全部情報が知財が入ってるわけですから、だからそういうふうなねのまあ衣装権やこう 知的財産権の侵害なので、もしこう訴えられてしまった場合、こうどういった法的でリスクがあるのかとか、
なるほど、
どういう対応が考えられるのかっていう、まあこれ、
まあ、でもこれでも面白い内容ですよね、はい、こういう
だからそれを自分が逆にそのアドバイス受けたら、今度それをまとめてそのパワーポイントの多分資料にして、そのブラッシュアップして、多分俺ストロングマシンさんのところに行かなきゃいけないですよ、それ持って
持って、
はい、
あだからそうか、
それはちゃんと髪の毛に面倒見てもらわなきゃなと思ってるんです
けど、はい、髪の毛がやりそうなことですよね、
髪の毛と一緒にこうで、だからちょっと
そのポイントを抑える、はい、そのだから最終的に、まあまあ、まとまってある項目立てして、はい、パワポにできるような形に収まるような形で僕はプレゼンを、プレゼンというか、
そう内容、そう
答えを回答したらいいという、
はい、
話ですよね、これはちょっとね本腰を入れて、
マジですか、
頑張らせていただきます
ので、これはまた今回その番組としてはほとんどというか、そのまあ今の流れで話すことじゃないですけど、このポッドキャストの2本分の収録の出演料と、このアメバフレッシュの出演料とこう相殺されるわけじゃないですか。
まあまあまあ、そういうね、私はだから、アジャヒモチも持ってきたんですよ。これギャラなんですよ。これギャランティーも食べたんですよ。もう今、京都が持ってきたアジャヒモチは、これはノーギャラですいませんっていう意味を込めてのアジャヒモチですよ。
これをね、これをノーギャラでやってもらちょっと俺心苦しいんだ
よ。いや、でもそれはね、
いや、でもなんとか。
いや、これはもう楽しかったらいいと思って。
いや、ダメです。ちょっと相談料は別途ちゃんと、坂井正義から。
それも、こちらから、隅田竜兵の法律事務所から請求書は、坂井正義宛てで発行させてもらいますんで。
はい。そうですね、
件名でスーパーストロングマシン謝罪の件みたいな形で、はい、ちょっと社員従業員の方がそれ分かるようにファックスで送りますんで、はい、はい、っていうような形で
それはお願いしますみたいなのを
やって、
はい、
坂井さんが私に相談して私が答えるという、はい、パートと、もう一個はこれはね、はい、僕からの、
いや、これもすごいですね、
これはね、これも言うていいですかね、はい、坂井さんにちゃんと教えてほしいとか、いつもね、坂井さんいろんなプレゼンで、それこそ、はい、プロレスの試合の前に、この選手がこの選手に対戦相手に勝つためにはどうしたらいいかみたいなのもプレゼンされてるんで、はい、そういう中で私がどうしても、ある人がある人に勝つためにはどうしたらいいかっていうことを、もう今年、はい、もう8月ね、半ばになりますけど、お盆になりますけども、正月からずっと悩んでることが一つ、
はい、
懸案事項がございまして、はい、というのも私もともとオール阪神巨人のオール巨人の弟子を しておりまして、毎年あの正月1月4日ですよ、東京ドームの新日本の大会と同じ日に僕いつも行かないじゃないですか。 1.4 はあれはオール巨人一門の新年会があるからなんですよ。
は
でいつも行ってるんですけども、でその時に、まあ、あのお酒を飲みながら師匠といろいろねお話をさせてもらうんですけれども、その中で巨人師匠が言ってたことがありまして、今年の正月1月2日ですかね、はい、ぐらいにあった、テレビ朝日ですかね、はい、テレビ朝日の特番でダウンタウンの浜田雅俊さんと志村けんさんがやってらっしゃる番組がございまして、はい、まあ芸人さんにまあいろんな、課題というか、与えて、だからリアクション芸を学ばせるみたいな、
そうリアクション芸が苦手な人に
とかいう中で、はい、まあ、若手にもそれをさせつつ、逆にそういうリアクション芸とか普段せえへん人にやる面白さみたいなのがあって、巨人師匠が去年今年と出てるんですかね、
2年間鳥なんですね、
出てるんですよ、うん、でその中であの今年は、オール巨人師匠がそれこその桜庭和志さん、はい、さっきもね話出てましたけども、総合格闘技のもう伝説の選手ですよ。プライドでもグレーシー
一族をね、
次々となぎ倒していったグレーシーハンターと言われたあの桜庭さんが出てきて、その番組に巨人師匠にサブミッション関節技を仕掛けて、リアクション芸をするという企画があって、僕なんかテレビで見てて思い出そうやったんですよね。巨人師匠痛い痛い痛い痛い痛いみたいな形でタップしてはったんで、あれは痛かったんやろなって思って、そのお正月の新年会で、師匠あの僕すごい総合格闘技とかプロレスとかも大好きなんで、あの拝見してたんですけども、あの桜庭選手のフェイスロックやったかなんか、
フェイスロックって恥ずかしがため、
恥ずかしがためで、
俺が見ましたもん動画を。
あ、ほんまですか。
いろいろあらゆる手を崩して
その、はい、そのフェイスロックとかね、いや痛いでしょうねって言ったら、痛なかったで、痛なかったん実は。でもまあリアクションの番組やからという話、
でも結構痛て痛て痛て痛てっつって、おようなっとるやんって浜田さん言われてましたよ
いや それが実はあんまりそう言うほど痛くなかったと。ほんで巨人師匠はなんて言うたかというと、いやあの番組はまあリアクション見る番組やからしゃあなかったけど、うん、俺はできることやったら、うん、総合格闘技ルールで桜庭選手とやらせてほしかったと。
なあ
っていう本当に言ったんですよ巨人師匠がね。
なるほど。
でまあ僕そっからもうこの8ヶ月間ぐらいずっと、はい、もし戦わば、うん、オール巨人 VS、
はい、
桜庭和志っていうのを常に考えながら、はい、あの日常生活送ってるわけですよ。もし2人が戦った で、ね、でも、うん、あのでもね巨人師匠ね、言うたらまあ芸能界最強とかかつて言われてましたけど、まあ実際今64歳ですかっていう年、65歳か64歳かっていう話で、さすが桜庭選手が40代半ばですよね。
そうですね、はい、
と、うん、ね、まあ、現役時代、まあ、今も現役ですけれども、プライドでグレーシーハンターと言われた頃からだいぶ年を取ってるとはいえ、この20歳の年齢差はいかんともしがたいし、うん、しかも総合ルールで巨人賞って出たことが今まで、ないわけじゃないですか。
まあ、一応、柔道2段であるし、身長では巨人賞の方が若干、上回って
184で、はい、でもあの巨人師匠は、まあ、柔道2段ですけれども、はい、いつもねあの新年会にも来られる、てあのね、宇野さんともよく行く天禄の焼き鳥屋さんをやってる与田さんっていう、
はい、
あの柔道 の、 あ の、 その高校時代の同級生のお友達がやってる焼き鳥屋さんがあるんですよ、はい、満作いう美味しいんやな、こう満作美味しいんですけど、満作
吉本 の、 あの営業の人が来ると言われる
そう、はい、その話してましたっけ、
ポッドキャストなんかしてますよね。
しました、はい、あのそうそう、あの鈴木兄さんって言ってね、はい、あのアホの坂田師匠のもともとお弟子さんやった人が、
はい、なんかそう、なんかすごいこういろいろな地方の営業権を持っている、
そうなんですよ、
プロモーターですよね、
そうそうそう、
はい、やばい人ですよね、
あの、は
い、
その人に好かれないとみたいな、
はいはいはい、
でもその鈴木さんがそれ焼き鳥やのに焼き鳥一切食えないあの菓子はあかんねん
それかっこいいですね、
菓子はあかんねん、はい、そういう、鶏肉とかもそういうアレルギーとかあるんですか、うん、いや昔はあの全然食べてん、でもあのうちの坂田師匠に着いたら坂田師匠菓子はあかんやろ、あれから俺まであかんようになってへんっていう、
確かね、この話から
与田さんの話に、
いや、あれですよ、阿波踊りの話になりたかった、この回は確か
阿波踊りについていったのはそうそうそう、オール阪神最強伝説の話になるんですけれども、でそこのお店をやってる、そでもその、鶏肉食べへん人が来るぐらい美味しい焼き鳥、まあ焼き鳥まあ、でも焼き鳥食べてないです
けど、説得力超あるけど全く意味わかんないんだよね。
でそこのお店の、まあ、大将与田さんで、巨人師匠はその与田さんがでも柔道部の師匠やったんですよ、
はい、
で与田さんにも勝ててないんですよ、
巨人賞は、
巨人賞は与田君には勝てんかったと、うん、生涯柔道では与田君には勝てんかったと、うん、相撲では全勝らしいんですよ。なんかそういうのあるんでしょ。
巨人賞は相撲は強いと、
巨人賞はその相撲では与田君に全勝やったと。
でもなんか
なんかルールによって、ほんまのジャイケンと一緒でグーはチョキに勝つけれどみたいな、パワーグーには勝つけどみたいなのがあるみたいで、その2人はそういう関係性で、でもなんか微笑ましいですよね。その今いないでしょ、高校生で柔道のやってね負けたら次は相撲だとか言ってる、はい、高校生、でもずっとそれをやってたらしくて、でだからもしでもね、でも無理なんちゃうかなと思うんですよ。もし総合ルールで巨人師匠が桜庭選手に勝てるとしたら、はい、与田さんも勝てるってことでしょ、
まあ、とも限らないです。巨人さんのやっぱその強みみたいなのは、
そう、
では巨人師匠にしかない強みみたいなのはやっぱ抽出していく必要が
ある。あ、なるほど。ほんで、まあ、総合ルールの方が何でもありな部分があるので、うん、巨人師匠のあのハートの強さとか。
とか、とにかくあと、何か正義に対してすごい潔癖なところ、あと、僕はやっぱ今準備とか、今頭の中でやっぱ考えてるんですよ。とにかく、はいはい、巨人師匠が桜庭さんに勝つ方法って、自分もね、1年半前に桜庭和司さんと戦って勝つ方法みたいなのを自分たちなりに考えて、そのプレゼンして、でその時やっぱ惜しくもね、本当にこう勝てない部分もあったんですけど、これがまた総合格闘技ルール、プロレスルールっていうのが多分僕の中ではその勝つためのチャンスをそこに見出したんですけど、でも総合格闘技ルールって完全に桜庭さんの、
まあ土俵ですもんね。
土俵ですか、よりね、でも土俵って言ってしまったところね、そのやっぱ相撲に近いチャンス、あとはそのプロレスでない総合格闘技、いやその嘘はつけないオール巨人師匠、いろいろなところが多分なんとなくこう見えてきてはいるんですけど、どのように、
でもそれ酒井さんのプレゼンをもし巨人師匠ご覧になられたら、もしかしたら大晦日とか、
うん、だから、
いや、
まあ、ここだけなんですよ、俺もライジンかなとは思ってる
ライジンで、だからライジンの裏で酒井さんが紅白で白組が勝つ方をプレゼンしてる裏では、オール巨人 VS 桜庭和司の、
はいはい、だから
どっち見ようか、私の大晦日、
そういうのですよね、だからそういう意味でも私の今後もかかってるプレゼンになるというか、いろいろなものをこうかけた、はい、いやこれいいお題を正直いただいたなというか、
僕なんかね、ずっとそれがね気になってて、いや与田さんにも勝ててへん、まあどうかなって、まあでもその与田さんもね、ほんま面白い人で、この間行った、はい、店行った時に初めて聞いたんですけど、はい、与田さんって小学生の時に、
はい、
南海ホークスの大阪球場、今はないんですけど、はい、大阪球場がまあホームやったわけです、南海ホークスが、はいはい、その大阪球場のホームゲーム、小学校の時全試合行ってたらしいんですよ、
はい、
小学生やのに、
はい、
毎日学校終わったらいつもパーッと行って、なんか高島屋ある、あるやんか、ナンバーの高島屋のなんか地下に、1個10円、あれなんていう、寿司は1貫か、
はい、
1貫なんかほんま10円とかで昔は食べさせもらったらしくて、はい、その小学生がですよ、寿司屋で寿司食べて、
はい、
食べてから、その南海の見に行って、大阪球場行って、当時がノムさん、野村、
はいはいはい、
野村克也が現役時代で、はい、ノムさんが駐車場まで車で来たら、はい、ノムさんの荷物を持って運んでたらしい、
ほ
っていうことをずっとやってたっていうのを初めて聞いたんですけど、それをほんで昔のそのスポーツ新聞で、ちょっと名前忘れて、ちょっと失念しちゃったんですけども、監督されてた人がなんか急に亡くなられたってことがあって、はい、それを追悼するなんか新聞の特集で、はい、その監督のために旗をスタンドで振ってる少年がいるんですよ、はい、その写真を見せられて、はい、これ俺やと、はい、
これ大変面白いリズム、小気味のいいリズムで面白い話を聞かせてもらったんですけど、できればオール巨人師匠の情報いただけませんか
いやでもね、与田さんが多分セコンドでついたら、はい、まあでもここちょっと分かりにくくなるね、はい、このアベマ TV は多分知らない人もいるん で、はい、でその与田さんまで行くと、はい、このポッドキャスト聞いてる前提になるんで、はい、そうだね、あんまり誰も一元さんでも分かる、間
口を広げてるように狭めてますもんね、
そうですね、もう一般化しましょう、誰でも分かる内容にしましょうよ、そうね、
まあ、オール 巨人師匠というか、まあ、60代中頃で184センチで80キロ近いある柔道2段の男性が桜庭和司さんに勝つ方法っていう意味でのやっぱ標準化は、
そうですよ、
やっぱそういう意味で、
いまだに家にね、うん、あのロープをたあの上から2階から吊る
し引く力
で、はあ、あのだから、プロレスの神様というかカール・ゴッチのゴッチ式トレーニングですよ、はあはあ、で家でロープが上から垂れてるんですよ、はあ、どっから垂れてるか分からないんですけど、はあ、とりあえず庭にロープが垂れてるんですよ、
はあ、庭ですか、
庭にあるんですよ、ほんでその、はあ、あの次々とみんな弟子とかにやらせて、はあ、あのやっぱできないんですよ、はあ、もう弟子もみんな40代とかやから、はあ、登れないんですけど、
渋谷さんがいた頃はないんですか、
あのトレーニングなかったと思いますよ、
は
あ、だから20年前なかったのに、だから当時巨人賞はだから40半ばやったと思うんですけど、はい、あの時なかったのがその後また体を鍛えてるわけですよ、
でも家にトレーニングルームがあるっていう噂は本当に
地下にあります、
地下に
トレーニングルームあります、だからそこで鍛えて、ほんであのそれは言うたら器具を使った科学的なトレーニングじゃないですか、はいはい、それとは別にそういうほんまにロープをかあの腕で登るというトレーニングもされてて、
そういう意味ではやっぱこう実際にやっぱウエイトトレーニングとかに頼らないでスパーリングでこう技術というかその実力をつけていた桜庭さんにやっぱ近いものありますよね、
あそうですよね、だから桜庭選手見てたら体はその筋肉質という感じじゃないじゃないですか、
は
い、
やっぱ力は強いですから
引く力が、はい、でも、まあ、桜庭さんもすごいですけども巨人師匠も引く力はすごいですし、しかもその弟子に阪神師匠とか、それも一つの、
はいはいはい、
あの、うん、もうお互い仲いいですかね、阪神師匠、
阪神師匠っていうねもうがいるっていうのがやっぱでかいですよね、
二、人がこうあの反響トレインで入場してくる、
はいはいはい、いや反響トレインね、
反響トレインは、
はいはい、泡踊りですよね、泡踊りで
いつも営業行ってますが、あの今年もね多分
いやそうですよね、
今頃踊ってらっしゃると思うんですよ、日本フルハップレーンで、
おもう全国のおばちゃんたちを徳島のおばちゃんたちをもう
阿鼻叫喚にね、もう阪神師匠のギャグでねっていうのがあって、だからあの巨人賞はほんまにでも作戦次第では、うん、僕はなんか勝機見出せるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり僕はまだそれが何かっていうのは見えてこないんで、いや
俺も、ね、
そこでで
もまあでもそうですよ、これが今今日14日じゃないですか、でこれが今日の夜15、16ぐらいで作んないとまずいってことですからね。
だから16日にはだからこの2日後にはもう巨人師匠が、まあ、どんな技か分かんないんですけど、まあ、桜庭選手を、まあ、一打させてるところを
私はもうイメージ
して
できてないといけないですし、はい、うん、
そうですよね、これはでもほんまに、うん、あの なんかある気はするんですよ今のところ、でもね
なんかある気がしますよね、
うん、もうでも巨人師匠は本当にハートは強いんで、あのどんなもうえげつない腕の曲がり方してもタップはしないと思うんですよ、はい、あかんあかんってもう見てて、僕ら弟子からしたらもう参ったしてくれっていう異常な異様な曲がり方してても、はい、物理的におかしい曲がり方してても多分絶対タップはしないと思うんですよ、
なるほどね、
だからその辺のやっぱり精神力とかやっぱり総合格闘技でそういうとこじゃないですか、はい、技術も大事ですけれどもっていうと部分では、
まあ、レフェリーが止めるっていう可能性はありますけどね、いやいやいや、はい、島田裕二が止めますから、
島田裕二が止めますけどでもほんまにその辺あの総合向きの人やなと思うんですよ、はい、だからそれこそあの金子健さんとかが、ね、はい、あの昔総合格闘技何年か前出てたじゃないですか、はい、ほんまに時が時なら巨人師匠は出てたんちゃうかなと、
分かんないですけどその時が今なのかもしれないですし、
あ
その
時が来たっていうのが、うん、60半ばになった今が
その自分としてはそのやっぱその中高年のための総合格闘技およびその放送があってもいいと思いますから、コンテンツとしてね、
あなるほど、そうシニアみたいな、ゴルフでもシニアがあるわけですから、
体重による階級があるんだったらその年齢別にある階級があってもいいわけですから、
年齢、 でも年齢別で言うとほんまにあの言うたら天竜さんと同い年ぐらいなんですよ、はい、天竜選手は今までのまあそのすごい今までのね歴戦のあれでもう体だいぶいろいろ負傷されてるじゃないですか、
は
い、
逆に言うとノーダメージですから
ね、そうなんですよ、今までまだデビューしてへん分だけ、はいはい、そんなねプロレスラーとかよりも全然体が、あでも
確かお病気
され、そうですそうです、何年か前にそういう肝炎で、でもあれも治られたんですよ、
すごいんですよね、あの治療って確か
もうほんまにもう働く普通、うん、通常は大変らしいんですよ、まあ、もう巨人師も大変やったって聞いたんですけど、うん、もうなかなかそれを仕事するのも大変やし、うん、治療と両立するのが大変なのに巨人師はずっと舞台に上がってらっしゃったわけですよ、
そうだからもうなんか視界消えまするとか言いますよね、
いやそういう状況で漫才をしてたと、うん、でそう実際その治られたわけですよ、うん、っていう
勝って病気に勝ってる
病気に勝った、うん、病気に勝ったという意味で言うと、うん、 ちょっとまた話取れちゃうんですけど
よかったですね、こう収録に絡めて、ね、本当にこれね、これルノワールで聞いてもあれですかね、喫茶店の。
でもね、最近ね、そのまあ巨人師匠にまあ近い人で、はい、まあ、同じ吉本の大御所なんですけど、はい、まあ、桂文珍さん
で、お
この方もちょっとね、酒井さんにまたいろいろプレゼンもしてほしいんですけど、
はいはい、
僕88文珍デーっていうね、はい、文珍師匠の、まあ、1年に1回なんばグランド花月で独演会されるの毎年行ってるんですけど、はい、今年のテーマが、はい、伝統芸能 VS 人工知能やったんですよ。
ほ
ー、人工知能ですよ。
シンギュラリティがテーマだったんだ
すご
いってことでしょ、
ね、うん、そんな壮大なテーマをね、うん、設定されたんですよ。
いや でも確かに実際その今ロボットに大喜利をさせたりとか、うん、ね、ありますもんね。
もうあるんですか、そんな。
あるんです、今ロボ、大喜利ロボみたいなのがタカラトミーかどこかから出たりとか、出たりとか、あとそのツイッターでね、そういう人工知能が大喜利の回答をしたり、こう任意にこうランダムにこう合わせて、それっぽい面白い回答をするみたいなのが出てきてることが、あと電王戦とか、
あのアルファ号とか、うん、そういう、だからもう危機感を抱いてらっしゃるんですね、うん、あの文珍賞クラスになると。うん、はい、このままでは、もう NGK の出番もほとんど人工知能がほとんど出番
奪われる。
奪われるという危機感を一番言うたら大御所の方が、それを抱いてらっしゃって、それをテーマに。
その、吉本興業という生身の芸人が取られるんじゃなくて、吉本、NGK の出番を取られるっていうのが、吉本は残るんですね。
吉本がもう芸人を切り捨てて、人工知能で。
吉本は負けないんですよ、まあ、吉本が人工知能に切り替える。
ほんでだから同時に営業もできるわけじゃないですか。劇場もやりながらテレビもあのコピーロボットみたいなパーマンの、
はいはいはい、
鼻の赤い、はいはい、鼻の赤い文鎮が、
はいはいはい、
本人が出てる時にコピー文鎮がよその営業行ってみて、はい、同時にこなせるわけですから、はい、吉本が一番食いつくと思うんですよ、人工知能の、技術に関しては。で多分それに対する危機感やったのが伝統芸能 VS 人工知能みたいな。
すげえ
気、
それを
伝統芸能は人工知能に勝てるかっていうテーマでしたかね、うん、もうそれ壮大なテーマで、うん、で8月8日今年も行ったんですけど、はい、桂文珍の鑑賞やったんですよ、
はい、もうそれはあれですよね、実際人工知能が出てきて戦うわけじゃなくて、おそらくこういう戦いになるだろうっていう、
まあね、
それ武井壮さん的な
話ですよね。まあそう、もし戦わば、もし戦わばっていうか、もし
武井壮さんですよね。
いや実際、
インポッシブルとか、
ね、それあのね、今今日8月14日でスポーツ新聞は、はいはい、まあ、スマップ解散ばっかりなんですけど、はいはい、本来なら8月9日のスポーツ新聞は、はい、文珍人工知能に
勝つ圧勝
みたいなのが出るはずやったのに、はい、なんか観光例というか、はい、一切報道規制というか誰も触れないですよ。
報道規制だ。
ツイッターでも、うん、僕もね、そのあの鑑賞っていうのをつぶやこうとしたんですけど、はい、誰もつぶやいてないんですよ、1000人ぐらい。
ちなみにそれどういう、まあ、それはまずいです
か。いや、あのでもね、ほんまにだからそれはもうね、いやもうこれ壮大 な観念の世界なんですよ、はいはい、観念の世界で、は
い、もう観念の世界を紐解いてくれるのが、どんどん触れ合えるのがこの隅田竜兵オールナイトニッポンポッドキャストですから。
というのもね、そのほんまに人工知能なんか出てきてアルファ号みたいに対決したとかわけではないんですよ、はいはい、その最初に文珍師匠が披露した創作落語の中で、はい、何だったかな、定年の夜かなんか、なんかそういうテーマがあるんです、はい、定年退職になったおじさんが家帰ったら、まあ奥さんがそのお疲れさんって言われて、うん、お料理とかいっぱいやってくれてるんだけれども、その息子とか娘はスマホで SNS をやってるとかっていう状況なんですよ。ほんでなんか言葉言うたらわからんとかですぐに調べるとか、はい、その枕で言ってたんかな、なんか言葉で古典落語の難しい昔の江戸時代の言葉とかあるじゃないですか、はいはい、意味わかるかとか言ったら、もうすぐ今の弟子はスマホで調べてなんか言うと、シリでなんか聞いてると、はいはい、へっつい幽霊のへっついて、なへっついてなんかわかるから、へっついて言うてると、こうシリで言うてるみたいなことを言って、はいはい、そういういろんな今の状況を描きながら、まあ古典創作落語とか古典落語をやるんですけども、はい、結局文珍師匠が言わんとしてたことは、まあ SNS に代表される、まあいつでも誰でもこう発信できたりとか調べたりとかできるのは、結局人間の想像力を奪ってるんじゃないかという問題提起だと思うんですよ、
うん、
すぐに分かるし、うん、答えも出るし、うん、何やろうなって考える、その思考も奪ってるし、思考の過程も奪ってるし、その中での想像力も奪ってるという中で、はい、想像力が一番発揮されるのはそれこそ落語なんですよ。落語っていうのは自分の頭の中でどんだけ情景が描けるか、うん、登場人物が躍動するかっていう部分で、はいはいはい、あの人は想像力で勝負してる、うん、人間の想像力ってこんなにすごいんだよっていうことを、はい、もう古典と創作を通じてもういかんなく発揮して、うん、ほら人間の想像力の方がそういうスマホとかよりも圧倒的でしょっていうのを提示したんですよ、うん、もうその瞬間もう僕もう痺れて、もう動けんくなって感傷やとブルブルブルって震えてて、もう隣のばあさんとかもただ単に楽しんでありました。それはそうでいいんですよ。もうただ単にほんまに過呼吸になって、もうほんまに死にかけてはったんですよ。もう危ないなというぐらいの状況になんか周りのおばあさんとかなってたんですですけども、僕はそれとともにほんまそういう提示ですよね、深いテーマを感じ取って、ほんでその後に一緒に最近知り合った岩崎古仙さんっていう方がいて、もともとあのKBS 京都のラジオのディレクターで、はい、若かりし頃の文鎮師匠の番組とかをされてたんですよ。人とあの最近あの仲良くさせてもらってて、でその人と、まあ、会ったもんだから NGK で、はい、あの隅田さんも楽屋挨拶行くかと言われたんですけど、はい、僕からしたらもう人工知能に圧勝したって、もうその、はい、宇宙の歴史というか、はい、ね、その人類の歴史になんかもう、そういう IT とかに侵食されてるのを食い止めた、言うたらもうアルマゲドンの、
そうですよね、そうですよね、
ね、
ブルース・ウィリスです
よ、ブルース・ウィリスですよ、隕石落ちてくるのを、防いだような存在じゃないですか、はい、その人に僕が行っていいのかみたいなのあるんですけど、もう来たらええがなみたいな感じで言われて行ったんですけど、もうその迫力がすごいですよ、はい、もうあのね、ほんでその連れて行ってくれる場合にはその古仙さんっていう方がほったらかしにするんですよ、文鎮師匠の楽屋まで連れて行って、急にその隣の楽屋にいた文鎮師匠のご家族と昔から知ってるから、はい、孫とかと遊び出して、はい、僕一人なんかその文鎮師匠の楽屋の前でポツンと立たされたんですよ。でその時に文鎮さんが僕を見て一別した時の、もう殺されると完全に、はい、だって人工知能をもうひねり潰すわけですから、一瞬でそんな、ね、そんなただ一人の僕なんてもう簡単なわけですよ、はいはい、でもすごい顔をした時にちょうど古仙さんが来てくださって、はい、ああ彼はね君のことが大好きなんだよって言ってくれて、ちょっとああそうってなって、
味方かと、
ああ味方かと、味方やなかったら君はもしかして人工知能側かと、
ね、そうそう、
君はなんか
アンドロイドマイクロソフトの人間
かなロボットかなって思った
と思う、 Google 側の人間かと思うけ
ど
ね、
そういう感じで一瞬はなんか危機感を見せたんだけども、そこでああってなって、そう、あ古仙君の知り合いかみたいになって、でもともとオール巨人の弟子してたんですけど、まあ、今弁護士してるんですかみたいな挨拶したら、ああ聞いたことあるなみたいな感じで、はいはい、で、なんでもう緊張してしましたね。もうこの40であんだけ緊張するのは、ほんまに前にその坂上さんに連れて行ってもらって、はい、その前田明さんのアウトサイダーの大阪大会で控室に挨拶行ったことがあって、
あの伝説の
その時も大概緊張しましたけど、ほんまにまたなんか種類の違う緊張感というか、もう前田さんもう体がでかいじゃないですか、190でかい、はい、だから、はい、でもすごいな思ったのが、水曜日のダウンタウンで前田明選手の隣に並んで坂上さんが見劣りしないでかさっていうのが、は
い、いやそうですよね、いやでもでかかったです、前田さんとか一
回、いやまだでかかったんですけど、はい、今のレスラーって結構小柄な人が多い中で、はいはい、坂井さんごっついから
大きい方なんですよね、
でかかったんで、なんか見てる感じがなんか良かったですよ、
はあ、
よかった、としてあれは、でもあの前田明に接した坂井さんでも、はい、多分文鎮師匠にはで特にね、スーパーササダンゴマシンとかでプレゼンするとこ見たら、はい、完全に多分宇宙人とかと思うんですよ。
はい。
未知の。
いや、だってもう、それこそね。
未知の生物がプレゼンしてたらと、
ほんまに。マシンですからね。
ほんまに。ほんまに。いや、だからちゃんと説明した方がいいです。素顔でもし文治師匠に会うことがあったら、はいはい、この、私は人間の、新潟で金型工場やってるものですということが入っていかないと、はい、あれ見たら、あれこいつは人工知能
が。敵のね、敵側だと思う。
ってなったら。いや、でもすごかったです。戦いは、
はあ、これはでも参考になりますね。でもね、でもすげえことやってんですね、文鎮師匠。
いやだからすごいことやってんのに、それが報道とかに反映されてないっていうのがね、だからほんまに多分なんか国としてはやっぱりそういうね、人工知能とかっていうのも力入れていかないといけない分野じゃないですか、はい、
そうですよ、そうです、うん、
っていう中で、だからそれがまあもう70近い、言うたらまあ老人ですよ、一般的に言うたら老人に一握りでこのぐちゅっと潰されたっていう話は、やっぱり国の政策としても 多分公にはできないというような。
確かにね、うん、確かにそうかもしれないですね。
っていうので、うん、もうほんまに一切誰も言わない
です。なんかね、ロケットの打ち上げに失敗したようなもんですからね。そうそうそうそう、
うん、ないことにしてると、はい、いうような、うん、本当にかな話なんかなっていうぐらい誰も言わないし、
はあ、おかしいですね。確かにね、
もうそんなオリンピック、ちょうどだからオリンピックとか言って言うてますけど、
すでにやっぱそのオリンピックの時期にそれをわざわざ開催させたっていうところにこうなんかやっぱ陰謀論みたいな
ものを、ね、みたいな感じてる人もいるでしょうし、
うん、あえてオリンピックの開催中でしょ。
でそこにも ぶつけていったのがあるんちゃうかなみたいな、うん、文鎮書があえてぶつけたのか、でほんまでもニュース速報になってもおかしくないあると思うんです
よ。野球のシーズン中でなおかつね、
だって人工知能に勝ってるわけですから、
金メダルとか
じゃない、金メダル人工知能の敗北ですからね。
もう完全なる敗北でしたね、うん、あれはもうすごかったですね。
そうか、確かに古典芸能を保護するために国がかける予算と、その人工知能やロボット開発のためにかける予算は全然違いますもんね。
違います、違います、
うん、
だからその中で、ね、そういう、まあ、髪型の今一落語家じゃないですか、にあこまで惨敗を期したとなると、うん、まあ、でもその対戦も全てが文人賞の想像の中で行われているのがまたすごいんですけどね。でもそこからまたみんなそのもう容易に想像つくんですよ、もし戦わばっていうの
が。でもそれをその情景が見えちゃうわけじゃない
ですか。見えちゃうわけですよ。すごいでしょ、はあ、ほんまに、うん、ほんまにだからあの昔男子がイリュージョンとか言ってましたけど、はあ、ロボットも何も出てこないんですよ、はあ、でもあこにいた観客はほとんどがそれを認識したんですよ。
へえ、カメラ入ってましたか。
カメラ入ってなかったんじゃないですかね、はあ、やっぱりもうあの1000人しか多分見てないというか、うん、だからこれからどんどんそういろんな、それこそ弁護士もなんかロボットがやるんちゃうかみたいなこと言われてる時代ですよ、これからっていう中で、一つのやっぱりなんていうか問題提起というか、人間が生きていくのはほんま想像力しかないんですよ。
なるほど。
ほんまにそういうああいう囲碁とかってまあゲームなんで、ゲームのそのねルールとかはインプットしてあれかもしれないですけど、やっぱり想像力っていうのはもうなかなか難しいんじゃないですかね、そのプログラミングするのが。だから文鎮師匠の想像力をそれこ そのマイクロソフトであったりとか、ね、うん、そういうところが、うん、もし Google とかが取り入れるとすごいことになりますけど、
そうですね、
ちょっと壮大な、
はい、
こういう話でよかったですね。アベマ TV で、
いやでも
同じ話しましたよ、同じ話
これ何分撮り始めたんですか、これ。
あのこれ51分です。ここの
あ
の。
ああ、もう51分。
51分。これあのアベマ TV 決めないといけないことは。
実際にこうアベマ TV でもまあここまで51分ぐらいでね。
多分
いや終わってこれこのぐらいの。
これぐらいでもでもスミラさん出られないと
間に合わない。間に合わない。花房観音さん待ってるんですよ。花房観音さんが。
で要はオール巨人さんが、桜庭和司さんに勝つ方法となって、で、はい、この問題のカッコ6、視聴者から2人にトークしてほしいテーマ、
うーん、あこれか、
でこの流れで、まあ、同じでトークするんですけど、それを逆にここで、実際こんな、お題トークのテーマなんていい塩梅なものが
なかなか、ね、
レギュラー番組ではクラブないから、そこで宇野さんの出番ですよ。
そうです
よ。あの2人で話してほしいテーマを今ちょっと決めときましょうか。宇野さんからメール来たことにして、
そうそう、で2人のこと分かってるじゃないですか。で実際に送ってくれるんですよ、この間はあの5月3日の日本総特売の時送ってくれました、
宇野さんじゃ送ってくださいよ、これちょっと
マジで。リスナーとして、はいはい、なんか今ないですか、もうこう決めちゃいましょう、
決めちゃいましょう。2人でトークテーマ、
2人で喋るには何がいいですかね、トークテーマで。
やっぱりでも松竹チャンネルですから、
う
ん、松竹に絡めた、
松竹に絡めた、ね、だからその、あのじゃんけんぽんの笠谷さんの話とか
あの全然わかんない、全然わかんない、
じゃんけんぽんの笠谷さんの話とか、あの、宮長美さんの
さんです、ね、
話とかですかね、その万引き G メンのパートされてる宮長美さんの話とか、はい、これでも松竹チャンネルでじゃんけんぽんの話したら僕抹殺されるんちゃう。
うん、あ抹殺されるのか。
うん、なんかいろいろ。
でもあれじゃ時事ネタでしょ。
時事ネタで。
時事ネタなんでしょ。
これはまあでも生放送で放送コードのあるんですか。ないことはないか。
いやでも結構お色気側には振ってるみたいですね。
あ、ほんまですか。
はい。
確かに。
その
なんかあれらなんか。
あ、前出られてましたよね、アベマ TV のお色気っぽいのに。
俺出てましたっけ。
お色、あれは別のあれですか、なんか あの人白石なんとか、あの
あれはスカパ
ですか、
はい、はい、そうそうそう、 お色気、お色気出たいですよね。
こういうのってあれですか、その、まあ、ポッドキャストはあの前僕ファックって言ってても流してもらったじゃないですか、その使い方やと思うんですけど、そのあのまずその話になるんですけど、もともとバッファローゴロー A 先生が髪の毛っていう雑誌であの、はい、キムコロー A 列伝ってやってらっしゃるじゃないですか、はいはい、あの中でメダカ師匠が、はい、池野メダカさんが、はい、あの風間寛平さんとやる、メダカさんがまあ猫で寛平さんが猿で、はい、2人が喧嘩を始めてじゃれ合っていくうちにだんだん、はい、あの最終的にはその、猫でシャーとかで、ね、もうやってよね、もう戦うんですよ猫と猿が、はい、で最終的に2人がこうじゃれ合って、猫の後ろに、まあ、猿の寛平さんが回って、はい、こう2人が最終的に、まあ、後ろから後輩で、後輩でやって果てるんですよ、はい、果ててあの2人がグタってなるっていうのがその一連のムーブなんですよ、はいはい、一連のムーブがあって、ほんでそのいつも猫と猿の喧嘩をいつもされるんですけれども、そのバッファローゴロー A 先生があるなんか広島かなんかの番組のロケで、はい、あのまあ、その寛平師匠とメダカ師匠がいらっしゃって石田康さんが司会で、ね、2人が、はい、まあ、そういう初めてらしいんですよ、はい、で石田康さんがなんか振ったらしくて、はい、猫と猿なら振って、はい、で2人がうわーって盛り上がって、まあ、終わったんですけど、その最後のその果てる部分を忘れてたらしいですよ。ほんで石田さんもちょっと呆然としてしまって、まず新喜劇の先輩が言えなかったみたいで、はいはい、ほんでちょっと申し訳なさそうにあの最後のくだり忘れてらっしゃいますよと、
は
ああのメダカ師匠と、はい、あのカンペ師匠に言うたら、はい、メダカ師匠がカンペちゃんファック忘れたって言うたっていう話があるんですよ。ファック忘れたって言うたっていう。であの実は二人は二人だけの隠語で、はい、あれをファックと呼んでるんやっていうこと
をファックと言われるくだりだったんですね。
っていうことを言ってて初めて知ったみたいなのを書いてはったんですよ。
すごいなそれ。
書いてあったんです
よ。なんか
ほんで僕それを
あのレスラー同士の会話だ
な。レスラー同士
が分かんないけどそのえなんか何の話してんだこの先輩たちっていう。
でももうそれで、うん、あの二人はすごいということを、うん、あの A 先生がおっしゃってて、ほんであのそっから一回
ファック忘れた、
ファック忘れたって言って、ほんで、うん、謎なのがその後に僕はメダカ師匠と二人で飲みに行った時に、うん、あのそのことが気になってたんで、はいはい、ちょっと裏を取ろう思って、はい、で、いきなりそんな聞くのはあの失礼に当たるんで、もうかなり飲んで3軒目あたりで、まあ、いろいろまあ話してる中で最終的に、まあ、その話を聞いたんですよ、はいはい、であの猫と猿のあの喧嘩 あの僕らもう子供の頃から好きで、はいはいはい、もうお笑いともう性ですよね、はい、この性を両方僕はあのメダカ師匠と寛平師匠が学びましたと、関西の子供はそうですみたいな形で言って、いやそれは言い過ぎやろ墨田君とか言いながら、まあ、な気分よくさせて最終的に、でもあの最後の果てるところですよ、あこのムーブあれをあのファックってあの寛平師匠とお二人で呼んでらっしゃるってちょっと小耳に挟んだんですけどって言ったら、ものすごいほんま怖い顔になって、その文鎮師匠が僕を殺そうとした時の目になって、ほんまもうあカニバサミされると思ったんですよ、殺されると思ったら、もう歯が一緒にニコッと笑って誘拐な墨田君
言ってるんだ
誘拐なっていう、その時とか誘拐なって住田君これだけは言っとこうと、あの時もともとかけるめぐる漫才師だったんですよ、はい、あの海原、千里舞さん師匠な、大浜小浜か、大浜小浜の小浜師匠の弟子で、そうかけるめぐるっていう漫才コンビやってて、小浜師匠の弟子時代に2つ学んだことがある。1つ客いじりはするな、1つ下ネタはするな、だから俺はそういう安易な笑いには走らん、だがファックなんて言うわけあれへんがな墨田君って。でもそのやってること自体が交尾なんです、やってること自体が交尾やのに、でももうそういうなんか感じで言われたから、もうははーみたいになって失礼しましたみたいな感じで、その日は終わって、でもどっちやねんっていう気持ちがあって、ほんで迷ってて、そのバファローゴーの A 先生が言うには、その番組の時の司会者が石田康さんやったっていうことやったんで、最近僕そう石田さんと読売テレビの番組で夕方のニュース番組で一緒になった時に、まあね、ニュースの合間に聞いてたんですよ、はい、あのちょっとここだけの話なんですが、はい、でその僕が聞いてる時に、そのもう一人あの奥野文子さん、シンクロの奥野さんがようわからん顔してはりました、はい、何言うとんねんこいつらと、はい、聞いてたんですよ。それもうここで聞いとかな思って、いや昔そういうふうにあの A 先生から聞いたんですけど、寛平師匠とメダカ師匠、あの新喜劇のあの猫と猿の喧嘩のあの下りから最後交尾で果てて終わる、はい、あそこのことを2人だけでファックっていう隠語で呼んでるって聞いたんですけど、
あの下りをそう
って言うたら、石田さんが、え誰が言ってたん バッファロー、うん、バッファローかって言って、いやそんなん言うわけないやんか言うんですよ石田さん。いやでも石田さんは絶対その場に立ち会ってるから聞いたはずですよ、うん、いやそんな聞いたことないな
あれ
でほんであれもう2対1じゃないですか、うん、でも A 先生絶対聞いたって言うからこれどうかなって思ってて、先週先々週ですかね、メダカ師匠とか島田珠代さん新喜劇のと、はいはいはい、あのあと新喜劇の女性のメンバーとかと一緒にちょっとビアガーデンに行ったんですよ、はいはい、京都の上七軒っていう芸妓さんとか舞妓さんとかがいるビアガーデンがあるんですよ、はい、いい感じの、はい、ほんでそこに行った時に僕はどうしてもそれ聞かなあかんな思ってたんですよ、はいはい、今2対1なんで、はいはい、お聞かなあかんな思って行ってて、ほんでまあ喋ってってその機会を伺ってたんですよ、はい、でもまだねビアガーデン来たばっかりだから、まあ2軒目3軒目でようやく行けんのかなと、はい、徐々に聞いていかないといきなりそのねそこから入っていったらあの部分あの小指の果てる部分とかあれじゃないですか、はいはい、だからもうまた新喜劇の話な、まあ、当然新喜劇のメンバーなんで、はい、で島田珠代さんとメダカ師匠がなんかいろいろ昔話を始めたんですよ、はい、あの香港公演の時チャーリー浜さんが死にかけた時はびっくりしたな、ほうで何の話ですかって聞いたら、なんか香港公園に行った時にもうねあの外から見えるバスあるじゃないですか、はい、屋根のないようなバスの前でなんかロケをしてたらしいですよ、新喜劇のメンバーで。そしたらなんか香港の映画スターみたいなアクション俳優みたいなのがどっかから飛び乗ってくるっていうシーンがあったらしくて、ほんで飛び乗ってきたんで来たらしいんですよ。ほんでそれにびっくりしたチャーリー浜がびっくりしすぎて、はい、そのなんかねバスのなもうなん どっかで頭打ちつけたらしいんですよ、はい、ガーンって打ちつけて、はい、ほんでなんか脳震盪になったらしいんですよ、はい、脳震盪になって、ほんでもう意識失ってんのに、それをその末成由美さんとかが、はい、チャーリー浜の新ギャグやと思ったらしくて、はい、でみんながその新ギャグ
そんなよくできた話や
いや、それをでもほんまに僕を笑かす気とかなくて、あの時はほんまにチャーリーあの 浜兄さんの新ギャグや思ってみんなが笑ってたらしい、はい、ずっと1分ぐらいみんな大笑いしてて、あんまりにもその死んだふりがそのなんていうかリアリティやったかみんなで、はい、ははって笑ってたらしいけど、ずっと意識が失ったままでさすがにこれはおかしいってなって、はい、もうすぐに病院連れて行ったって、ほんで病院連れて行って、だからもうテレビでその収録中の事件ですよ、
はい、
でもそこは放送されたかどうか分かんないですけど終わった後病院で目覚ましたチャーリー浜さんが言ったらしいね、本番行こうかってなんかそういうええ話を次々と当たり前のように僕の目の前で展開する、はいはいはい、そのこれがプロ意識やでみたいな話をそういう語るんですよ、メダカ師匠が。でその中でもう新喜劇の話になってるんで、昔の新喜劇のあの芝居はどうやったみたいな話になってたんで、いや僕らやっぱり子供の時からまあ見てて、メダカ師匠と寛平師匠のその始めたんですよ。もうこの流れしかないなって思ったんで、もう一軒目やけどええわ思って、猿と、猫と猿の喧嘩はあれほんまに面白いですよね、みたいな。ほんで、なんていうかね、遠曲的じゃないんですけど、しかあれ、最後に僕ら子供やのにあれ笑ってたんです。意味もわからんまま、後輩で、メダカ師匠が果てるところで、なんか子供やけど面白いとか思いながら、お母さんと一緒に見てて、お母さんどう思って、うちのおかんとかどう思ってたんですかね、子供があれ見て爆笑してんのみたいな。またちょっとご機嫌になって笑いながら、はははとかやって。でもあれやで、最初から猫と猿の喧嘩は、ファックはやってへんかってねって。
おぉ、やっぱり
言うとるかなみたいな。あっさり答えてたんですよ。あっさり言ってたんですよ。あっさり。ファックは最初からなかったんで。最初は、猫と猿の喧嘩を始めたのに、最終的にメダカ師匠が猫やのに、ワンワンって言って、犬かいみたいに終わってたんが、いつの間にかファックで終わるようになったなぁって、ファックを連発するんですよ、ファックを。
だから、俺は、なんか、いわゆるムーブというか、はい、くだりとかやり取りを、その二人の中で二人はその業界というかそのバックステージではファックってこう言い合ってるところ、そういうふうに言い合う文化があるってことに対する住谷さんがなぜかそこに執着したっていうのが異様ですよね。
そうなんですよ、そこだけをなんかノンフィクション書こうと思うんですよ。二人はファックって呼んでるか呼んでないかだけで、でも呼んでるんですよ、あっさり言ったんですよ。あの日白状したんですよ、前はずっと固くなに言うかいなって言って、ほんで、いや、あれは最初からそういう交尾はなかったんでと。でも、ああいうふうに、いつかろか、あれ、まあ別に決めたわけでもないのに、ファックしてたなぁって言うて、もう舞台の流れで。
でも逆に部外者が、あいにそこを、そのブラックボックスをつつこうとした時に、二人がガッと拒絶する瞬間。
があったんだけど、まあだからなんかあの時は気を許してくださったんでしょうね、この間のビアガーデンでは。
でもね、そう。3回目にしてってことでしょ。 すみません、3回目のチャレンジ。
3回どころか、もうだいぶ僕、チャレンジし続けてますよ、そこに。その謎のチャレンジをし続けて。
それ、いつですか？
それはもう先週。7月
吉本クリエイティブエージェンシーに入ったからですよ、それは。
もうだからもうバックステージの控え室の中の会話も聞かせていいと。だからしかも
だから逆にですよ、この話はもうしちゃいけないんですよ、杉浦さんは。
そこで、でもその時にあの法医屋のおっちゃんもいたんですよ。僕はあの共通の知人の法医屋のあの今朝とか作って
たまにそういう風ななんかついその力士とかでもね、その楽屋の話にこうあの控え室の話についてくる谷町みたいなおっさんいるんですよ。その買い出してるわけでもないけど、妙に心を許されるおじさんっていうのがやっぱいるんです
よ。
いや
だからそれでもうようやくバックステージの会話をしてもらって、
いやダメだ杉浦さん、でもそれをバックステージの会話はこのねブースの中出しちゃいけないんですよ。
その交尾の話をまあそのまあその話をねもうずっとしてて、あの時そうやなあのアドリブではなってなみたいな話をしてた直後に、でもその島田珠代さんがね、いやでもメダカ兄さんって言うんですよ。なんか新喜劇って、まあ、師匠とかいう感じで兄さんって言わはるんですけど、はいはい、いやでもほんまにメダカ兄さんが素晴らしいのは絶対下ネタ言わないんですよ。
いやだから
この長いこれ何なのっていう、だからそれも僕の立場上突っ込めないじゃないですか。もう散々ずっとその交尾の話してたのに、ほんでずっと舞台で40年し続けてる人に対してそういう、でもほんまにすごい優しいんですよ、レディーファーストというかっていう部分があって、丁寧でなんかね、そういう女の人に偉そうな人いるじゃないですか、芸人さんとか、はいはいはい、その一切ない、ほんま紳士なんで、とはいえ下ネタ一切せんことないからっていう、あの辺の一連の、
いやおもろい。いやでもね、アリマなんかそのプロレスとかでも、こう例えばこれ自分次試合だなって、その自分の一個前の試合の、まあ、同じ赤コーナー青コーナー分かれてて、はいはい、こう自分は例えば赤コーナーいると会場今結構もう全然こうほんとぐるーっとこう回んないといけないから、もうずっと自分そこに控えてると、自分の一個前の多分それも全然違う団体のタッグ屋の先輩がタッグ屋で活躍する、まあまあ言ってしまえば大阪プロレスのタッグ屋のね、ブラックバッファローと翼選手っていうのがご存知ですか？
あれあの人の師匠ではないですか？あの、竹下幸之助さんの師匠とかで出てた人はまた
別
の、
あれはまた違う選手ですけど、はい、スペルデメキン選手ですから、はい、旧スペルデメキン選手ですから、はい、でそのブラックバッファロー選手、こう翼選手ってもう有名な、もうタッグとしてはね、すごいこう息の熱い息のあった、はい、あの二人が最初にこうまあ奇襲して、こう目まぐるしいロープワークの攻防をして、相手をこうなんかこう2段目のロープかなんかからこう相手の頭をこう客のこう上半身をこう場外頭出して、そこを場外から2人でこう顔面に横からこうドロップキックをバーンって挟み撃ちのあれをやるって、あのそういう最初奇襲攻撃みたいなのがあるんですけど、あのそれをね、あのこうブラックバッファロー選手がこう翼に翼っつってちょいちょいってこうやって手招きして、最初
それだけで、
はい、
今の 下のこのトントンで、
はい、あの俺
した
で何だろうと思ったら、
それを
あれか、俺もこうやって彼が見てあれをあの最初の定番ブームの、あの騎士のことを
二人はそれでもう分かるようになってると、
はい、
でやっぱり各業界でそういうのが、
だけど俺それはあの最初のあの定番のあの相手頭出して場外から二人でこう顔面をエプロンのところに飛び乗ってドロップキックする、あれって言うんですかとかっていうのは絶対聞けないじゃないですか、こっちからは。
まあ無粋というか、それは
これは何ていうの、いわゆるそのプロレスとの相手と敵とレスラーのこうどうしてこう打ち合わせがあるのかどうかとかってのってのは当然あの俺あのレスラーという立場でもプロレスラーに対して踏み込めないね、オタクらはあるのみたいな、そのなんて原因でいうネタを食うみたいな、その食いすぎるとかっこ悪いみたいなそういうのってあるじゃないですか。だけどそのタッグパートナー同士で今日はこういう作戦でいくぞみたいなところでやってるから、多分おそらくそれはあのことだろうと。
だからそれ、そういうやっぱかっこいい良さがあるんですよ、プロレスラーも芸人さんもあって、ほんまそれこそあのレッドシューズ運のレフリーとたまに飲みに行ったりするんですけど、
レッドシューズ運のレフリーって大体話しちゃいけない話しかしないんじゃないですか。
いや運のさ
ん大丈夫ですか。
いや運のさんはだから絶対そのプロレスをあの守るというか、僕らもう昔からのプロレスファンもそんな踏み込みもしないんですけど、プロレスのなんていうか凄さをいつもあの自然に見せつけはるんですよ。あの隅田さん、僕ねもうこれ以上カウントできないかもしれないとかね、もう肘が限界で、もう肘が もう動かないかもしれない、でも俺はカウントするんですよみたいな話をいつもしちゃうんですよ、酒飲みながら。もう無理かもしれない、でも俺が叩かないと誰が叩くんですかみたいな話をいつもしてて、ほんでその時あの串田さんもいた時ね、あの串田選手もいて、いや
串田さんのツッコミが聞きたいな。
でもね、串田さんが、僕はその雲野さんのその肘の負担を考えて、だからさあのフィニッシュホールドを関節技にしたんですよ。
なるほど、天才じゃん。
叩かなくていいようにみたいな話を僕らプロレスワンの前でやるから、僕らもうかっけーなんですよ。雲野さんかっけー、串田さんかっけーでやるから、プロレスワンかっこいい
です。それも多分なんか何かしらの不調がありそうで、その雲野さんをかっこよくさせるための、
うん、俺があれ言ったら言えよみたいな、うん、
ファックや近い
近い、うん、いや
今日あの話しますかみたいな
っていうね。 それに比べて僕らこの内側を全部この公開するっていうね。
あ、本当だ。
まあでも そういうやり方で、まあそういうやり方だったら失礼かもしれないですけど、あの酒井さんっていうこの業界で頭角を表された部分あるじゃないですか、プロレスを。またひっくり返し、いやそまだ言い方が難しいんですけど、ひっくり返されたっていうところがあると思うんで、はいはい、これはあの打ち合わせ、まあこんな感じで大丈夫ですか。大丈夫ですか、
まあ、ちょっと、じゃあ杉谷さんはどのぐらい、まあ、用意してもらって喋ればいいってことですか、
はい、そうですね。だからその法律もあり
な、じゃあこのなんか2人でトークしてほしいところの流れでこう杉谷さんを送り出すと、
はい、なんですけど多分もうお二人の宿題消化でも結構終わっちゃうんじゃないかなと思います。
あ、ほんでまあお互いそこにちゃちゃ入れながらでやってたらっていうことになりますよね、
はい、多分ね今みたいな感じで広がっちゃうともう1時間超えてます
1時間ちょっと。
いやでもこの間この後でもまだ俺はありますよ、そのなんかこうなんだかやっぱこうあうんの呼吸話みたいなのいいですよね。ファックとか、
いやそういう
舌打ちとか、でもこれやっぱ TKO さんやってましたもん、なんか、
ああ松竹の先輩やる
ライブっていうか、そのなんかテレフジテレビの夢大陸、はいはい、でこう松竹の人ですこうなんかみんなこう1時間半とか2時間ぐらいこう精鋭メンバーが TKO さん率いる精鋭メンバーがそれこそアメリカザリガニさん、ウシロシティ、オジンオズボーンみたいのから、はいはい、あとユンボダンプさんとか、はいはい、そういうあとピーマンズスタンダードとか、はいはい、金太郎さんとか、あとチンコ謎かけで、はいはい、お題の今野ブルマさんとかそういう方がこういらっしゃる、はい、だからなぜか俺はその前説をプレゼン形式でこう前説をやるみたいなのがあって、はいはい、こうやって見てたらそう MC を全体 MC を TKO さんがこうやってるんですよ、うん、でも金太郎さんとかもアホみたいに受けるんですよ、うん、でこうみんなこうそれぞれ若手とか、そういろんな人がこういろいろネタやっててもあのおもろいなとかなんとかこう言いながら、うん、こう TKO さんがこういろいろと MC やりながら最後がトリが TKO なんですよ、はいはい、で TKO さんがこう最後こうみんななんかこう袖のところでね、みんなモニターとかを使ってこうみんな見てるわけですよ、そこでそう木本さんのところに最後本当出番の直前に木本さんが今日どうするって言って、うん、今日何やるみたいな、
そんなギリギリですか、
そうなんです今日どうするっつって超能力みたいなあの去年まあ超能力のあれやってるとその毎年こうやる定番のそのあれがあるんですって、はいはい、そのお客さんを背にしてなんか相手のこう出した数字を当てるみたいな、そのなんかその決めるやり取りがすごかったんです。やっぱその手短いその打ち合わせ、いやモニターあるからモニター最初使って何にしてみたいな、
であん時の顔がでもほんまになんかまあ僕プロレスラーのその部分では見たことないですけど、はい、芸人さんとかでもなんかかっこよかったりしますよね。
いやなんかね
舞台袖の芸人さんかっこいいですよね。
いやもうめっちゃかっこよかったですね、その感じ今日何する超能力ああ終わったつって、
かっこいいなあ。ほんまでもその僕あの阪神巨人の40周年の時にあのメダカ師匠がゲストで客演で出られてて、はい、新喜劇もあったんですけど、はい、その時にまあ言うたらメダカ師匠がまあ道化の役を抑えるわけですよ、はい、舞台であんだけなんか道化の役を演じたメダカ師匠がその後もうこうはけてくる時に、はい、 急にシャキッとした瞬間があったんですよ、はいはい、もうなんか笑いながらもうなんかはもうゴミ箱に入れられて運ばれたんですよ、はい、最終的にゴミ箱に捨てられたんですよ、はい、上田賞が、はい、捨てられて運ばれてもう泣きそうな顔してもう大爆笑になって舞台袖に履けてきてゴミ箱からすくって立ち上がった時にもう、はい、もう2枚目やったんですよ。
は
ーでさーって言って巨人くんお疲れさんってパーッとさーっとあの時のもうゴミ箱やでゴミ箱からかっこよかった。やっぱりそういうのがね
かっこいいですよね。
かっこいいとかそういうのないですかね。じゃあちょっとこの2人のトークテーマ宇野さんの宿題
宇野さんの宿題ですね。
LINE グループに宇野さん招待しておくんでは
いはいはい光栄ですねそれはね。
完全にただ働きですけど
いやいやいや、そうです本当に、
まあね、こういう形でいつかまたラジオとかもね、はい、一緒にやりたいなって話をしてるんでこれ聞いてくださってるラジオ、はいまあ、日本放送でできたら一番
そうですね
素晴らしいんで、
はい
なんかいろいろね面白いことができるかなと思います。
悲願ですね
悲願ですね、はい、ちょっと二人で楽しいことをこれからもしていきたいなと、はい、その第一弾が、このアベマ TV
でもそのアベマ TV でやることほとんど話しちゃいましたけどね
でもこの答えを言ってないわけです。答えを
答えは言ってないけどこれに関しては意外ともうお題が面白いやつ
あそうそうそう お題を聞いた驚きがないですよね。
でもいいんですよ。それを聞いてちょっとこの日見てみようかなっていうポッドキャストリスナーの方がいてしまえばね、
これを聞いてなんか、はい、そんなことやってるんやみたいな、はい、またちょっとやってくれってこともあるかもしれないし、
煽りですから。
そうです煽りですよ。これからの煽
りです。これこそ、
だからちゃんと僕あの30
分煽りポッドキャストですよ。
出れるように煽りポッドキャストですよ本当に、はい、塩田さんの方も売れてるらしいですか。煽ったら
ああそうだ買ったでしょ。だってさっきさんも
う、はい、買わせていただき
ました。そうです、はい、なんかアマゾンで10何位とかってすごい
すごいな
あ、これからもうねまた2人でちょっとね、
はい、
なんか楽しくやっていけたらなと思ってます。
お願いします。
今回のゲストはあだから これも今日配信できますか
じゃあそのもう今日配信するんですか、
イベント
2回同時
2回同時配信8月17日これ聞いた大阪の人は私と花房観音さんと井上翔一先生のこのイベントにお越しいただきたいなと、
はい、
井上先生が、京都嫌いっていう新書が二十何万部売れてるんですよ、売れててその井上先生が告知してくれたら一番助かるんですけど、はい、その井上先生はパソコンも一切しないんですよ。まあ、だから人工知能と戦ってるんですよ。また、
まあ、人工知能戦ってる側の
関西ではそういう人がいるんですよ、はいはい、でツイッターも何もしないしだから連絡すら取れないんですよ。でこの日来るかどうか分かんないですよ。前があの約束はしたんですけど、はい、その、国際文化建国文献っていうとこですよ。そこであのすごい養殖に使われてるんですけど、はい、そこにファックスはしてるんですけど返信がないんですよ。その何時入りしてくださいねの返信もないし、はい、電話してもいつ出てくるか分からんって言われるし、はい、で家にもファックスしたんですよ。でもあのそれが届いてるかどうか分からないような状況で、ちょっと来るかどうか分からないような、はい、状況です。おそらく来られると思います、はい、この打ち合わせイベントの打ち合わせした時もファックスだけで来はりましたから、
はいはいはい、
だから多分イベントも来るはずなんで、はい、ぜひこの、8月17日7時半からロフトプラスワンウエストで、チゲスの夕べという形で知的でゲスい話をしましょうというのをやりますんでお越しいただければということで、あの酒井さんが何か心地と言いますか。
あ俺ですか。
はい、
でもあれですね、8月28日にですね、
両国大会、
はい、DDT 両国大会がございますので、
あそれ行きたいな。
あ本当ですか。
行けますか。
大丈夫です大丈夫です、はいはい、全然
大田行くんですよ、
はい、買いました。
え嘘でしょ。
はい、
本当
に
行ってくれれば、
はい、いやいやいや買うんですよ毎年
年に行かせて、申し訳ないです。え毎年来てるんですか。
去年もだからあの桜庭さんと、はい、マシンさんが戦った時も、はい、あの笹田マシンさんが戦った時も、はいはいはい、あの埼玉スバリーナ見に
行きました。マジですか。ウノ T さん来てたの。
行きました行きました
。知らなかった。
ウノ T はこまめに顔出してますから。
結構ね会場に顔出して
て、はい、ありがとうございます本当に、はい、
まあ、それがビッグマッチやと、
はい、
いう形でまたねあの スーパーササダンゴマシンとしてもいろいろ出られてるんで、はい、そちらの方も皆さんご覧いただければと、
はい、
ということで、ポッドキャスト202回目でした。ありがとうございました。